さあ今回は山梨県北杜市須玉町増富地区に位置しまして、大正時代の小学校分校跡地をリノベーションされていて、1日1組限定のプライベートキャンプを楽しめるゼロサイトにやってきております。オーナーの古山健生さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあまずはこちらの場所をご説明をいただきたいんですが、アクセスなど。
はい、この場所は須玉インターからだいたい30分ぐらいの場所なんですけども、はい、うん、はい、もう山道をずっとまっすぐ登っていってもらって、はい、ポツンと学校校舎が、うん、あるんですけど、その場所に、1日1組限定のキャンプ場ゼロサイトが、あります。
はいはい、こちらは通称マストミラジウムラインで、水垣湖からだとだいたい5分ぐらいですかね。
そうですね、5分です。
はい、で標高はこの辺りどれぐらいのメーター数になるんでしょうかね。
標高はだいたい1000メートルありますね。はいはい、1000メートルって今母体の気圧と同じ気圧みたいで、はい、赤ちゃんに戻れる気圧なので、うん、はい、結構女性なんかは特に、はい、なんかこの場所来るとゆっくり眠れるとか、なんかよくわからないけど落ち着くとか、ちょっと不思議な話もたまに、教えてくれます。
なるほど。はい、まあ、そしてですね、我々がお話を聞いているのが、まあ、これもともとは分校跡地なんで、これはグラウンドみたいな感じだったんですかね。
学校の敷地内の校庭になりますね。
校庭ですよね。はい、
まあ、この、はい、ちょっと向こう側で親御さんが運動会を見てたみたいで、もともとは道路もなかったみたいなんですけど、
なるほど、
農道として使われてたみたいですね。
まあ、決して普通の小学校のように大きい校庭ってイメージである本当に分校っていう、小さなある意味では校庭なんですけども、はいはい、なんかのんびりする建物がまた横にあってという感じですけども、はいはい、
そうですね。
これが大正時代に建
てられた。大正時代の15年ぐらいの建物になりますね。
まあ、外に関しましてもちょっとなんか趣があったりしますよね。
はい、
もともと古山さんは山梨のご出身なんでしょうか。
私は福島県いわき市っていう浜通り沿いに面している浜通り沿い
だったんですね。はい、じゃあ震災の時にやはりちょっと影響
が受けた場所ですね。そうですね、その時は小学6年生で、まあ、学校の、まあ、6年生送る会をしてた時にちょうど震災が起きて、はいはい、で、まあ、あれからもう15年ぐらい
経ち
ますね。そうですね。はい、
その福島県のご出身の古山さんが今こちらの方にいらっしゃるんですよね。
不思議ですよね。
で、もともと何かプロフィールなんかもですね、いろいろこう拝見するとですね、なんか俳優活動もなんかなさってたりとか。
はい、はいはい、俳優活動もやってました。高校に1年生ぐらいの時から、はい、俳優業とモデル活動をやらせてもらって、はい、うん、で福島県いわき市から東京に行き来する、はい、日を、まあ、たまにしてたんですけども、うん、まあ、それで、まあ、高校1年生から20歳ぐらいまで俳優業をやってたんですけども、はい、やはりいろいろと社会に立っていろんな経験をさせてもらって、うん、それでちょっと俳優業、芸能活動からちょっと距離を置いて、東南アジアに行ったりとか、はい、あとは、まあ、南米に行ったりとか、はい、まあ、イギリス、デンマーク、まあ、結構世界各国を回る出ましたね。
バックパッカーっていう感じですか。
そうですね、バックパッカーとコミュニティだったり共同体っていう暮らし、
はい、
やっぱ自分一人ではやっぱ生きていけない社会で、うん、どうやったら自分がよりよく、そして心地よく暮らしていけるかっていうのを、うん、まあ、19、20歳の時にちょっと考えてまして、うん、
はい、
あとはひいじいちゃんとひいばあちゃんがブラジルのサンパウロに、はい、移民してた世代で、
ま
あ、戦後ってやっぱり食だったり土地もすごい乏しくて、はい、まあ、働き先もなくて
一番苦労してたじゃないですか。
はい、まあ、そこにお墓もあるぐらい、もう親戚も何人か
向こうにいらっしゃ
ありまして、
はい、
それでやっぱ19の時に やっぱルーツをたどるためにお墓参りをしないとなっていうことで回って、で、まあ、南米行った後に、はい、まあ、イスラエルの、まあ、キブツっていう、まあ、コミュニティがあるんですけども、はい、その場所にまあ、今の県政だったらヒントが隠れてるかもしれないよってちょっと先輩に言われて、はい、そこからボランティアビザも取得して、はいはい、そこからまあ一人で旅立つんですけども。
キブツにいらっしゃったんですね、
はい、キブツにも7ヶ月ぐらい住んでました。
僕初めて言いましょうか、先輩です。僕キブツにいたんで、旅してた時にたまたまその当時っていうのはやっぱりなかなかね、キブツっていう存在とかも知らない、もう本当にもう、はい、の話なので、その時僕は日本人僕だけでしたし、
その話をちょっとゆっくり収録を聞かせてほしいです。
じゃあもういろんなところの本当に住まわれる共同体とかに参加されたってこと
ですね。そうですね、もうイスラエル限らずデンマーク、イギリス各国 の、 共同体はできるだけ時間かけて1年見に行ってたんですけど、まあ、ちょうどイギリスに滞在してた時にコロナのロックダウンがイギリスで起きて、でもうこの場所から離れないと日本には戻れないなってことで、もうすぐまたチケットを買って日本の、まあ、実家にまず戻ったんですけども、はい、まあ、そこで農業をまず始めました。でもそこでもちょっとやっぱり自分はこの場所でずっとは続けられないなっていう、まあ、違和感があって、でそこで親友が、まあ、ちょうど三軒茶屋の近くに住んでて、でそこでイエローページ世田谷っていう八百屋さんを営んでる方を出会わせてくれたんですけど、分かりますか、もしかして、
はい
はい、
分かります。
本当ですか、はい、その、まあ、立ち上げメンバーの、はい、まあ、西川さんっていう方がいるんですけどもその方がマスコミに住んでまして、
はい、
でそこで、まあ、その西川さんだったりとか現在の妻である美咲だったりとか、うん、まあ、本当に今大切にお世話になっている人たちと会う機会が、うん、まあ、4年半5年前ぐらいにありまして、はい、そこでようやく北斗っていうワードが、うん、そこで教えてもらって、でもうすぐさまキャリーバッグをその時持ってたので、はい、3日後ぐらいに、はい、もうそのまま北斗のルースターっていう養鶏場が近くにあるんですけど、うん、はい、そこにまず案内されて居候生活が始まりました、
まあ、俗に言 う、 こう芸能界以外の方がお伺いすると、芸能界で俳優業とかモデル業とかいろいろやってそのままでいいじゃないですかっていう方が多いと思うんですけど、その疑問に思われたことっていうのはどんなとこだったんですか。
そうですね、まあ、まあその当時やっぱまだピチピチの17、18、19、20って、まあ、まだ社会を知らずで、まあ、ただ名誉が欲しいっていうか、もう本当に有名になりたい、かっこいい、売れなきゃねみたいな、ただ単純な男性だったんですよね。そこにやっぱ中身がもう空っぽで、で僕自身もこのまま外見だけかっこいいじゃつまらない男というか、もう何も話せないし、やっぱり経験したことが何か生かされて後輩だったりとか後世に伝えられるじゃないですか。でそれがやっぱりただ外側だけ極めてても薄っぺらい人間になるので、で、まあ、そこにあとやっぱ違和感だったり、全然やっぱ気持ちよく暮らせてないなっていうのを東京で感じてて、
やはりこう何かその芸能活動をしながらでもそのバックボーンといいますか、そこのところになんか呼ばれるものっていうのが何かあったんでしょうかね。
その通りかもしれないです。
いやでもその話だけでもう1時間2時間終わってしまいそうなんですが、さあ少し話を戻りますが、山梨県に移住されたのは、完全移住されたのはではいつ頃だったんでしょう。
完全移住したのはもう4年半前、まあ本当北斗市っていう市に関してもすごい僕はフィットしてて、で、まあ、となんで北斗市のマスコミなのかってもやっぱ、はい、皆さん疑問だと思うんですけど、ね、まあ、一番簡単に言うともう伸び伸びと生活ができる土地だと僕は思ってて、でその中にやっぱり田舎なんだけど、 やっぱ北都市に住んでる方ってやっぱ暮らしを大切にしている方が結構多くて、例えば清里、大泉、高根、長坂だったりとか、別荘地が多く、ある場所なんかと、あとは個人店でお店を経営されている方もやっぱり多くて、やっぱ暮らしも大切にしてて、ちょっときらびやかというか、なんか華やかな暮らしをしてる人もいつつ、なんか面白い経験をしてる人たちがたくさん多い気がしてるんですよね、でそこに最近ガスボンっていうアートギャラリーが明野にできて、で隣にマンゴスチン北斗さんもできて、でそういうなんかアート施設もできたことによって、どんどんなんかこの場所に住んでても、なんか東京に住んでるよりもちゃんと仕事してる人とお会いできる日が多くて、なんか田舎で巻き終わってるのに明日にはなんかスノーピークさんのロケ班があったりとか、なんか不思議な土地でなんか全然飽きずに暮らせてますね。
なるほど、ではお一人でいらっしゃったんですか？
僕が4年半前に移住して、で妻がもう4年ぐらいになるんですけど、半年間は僕一人でこの場所に、近くに家があるんですけど住んでまして、でちょうど妻も染色のお洋服を草木染めで、染めるお仕事にちょっと興味を持ってた時期がありまして、でその時は東京と妻の実家石川を2拠点生活で暮らしてたんですけど、県政が行くんだったらちょっと遊びに行かせてというお誘いもらって、で山なので染料もたくさんありますし、
本当にね、もう緑豊富ですからね、
それでこの場所に来たらもう仕事もたくさんできるし、なんかこの暮らしが自分の中で豊かだなって思ったみたいで、もう帰れないみたいな話に、
そこからじゃあお付き合いが始まったみたいな感じで、
その通りです。
でもうご結婚されて、今はもうお子さんもいらっしゃるそうですね。
子供も3歳でもうたくましく山で生きてますね。
この地域で、となるとここの辺りでその3歳ぐらいのお子さんっていらっしゃるんですか？
マストミ地区全体でいうと、黒森集落っていう農業が盛んな場所である黒森集落には4世帯5世帯ぐらいいらっしゃいますけど、ここ日陰集落って言うんですけど、日陰にはいないですね。もう何十年ぶりですかね。
しかもこの日陰地区っていうのは、人口的にはどれぐらいの方がいらっしゃるんですか？
人口でいうと14世帯ぐらいなので、もう20人、30人
ぐらい
ですね。
そこに3歳のお子さんっていうのだと、もうある意味で大事件ですね。
大事件でしたね
でも周りのこう住んでらっしゃる方なんかもちょっと嬉しかったりするんじゃないですか？
いや本当になんかやっぱたまに子供とね歩いてたりすると、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんたちは見てくれてるので、そこでやっぱ子供はね、ちょっと挨拶したりとか、僕も挨拶してちょっとホッとするような瞬間もありますね。
そういう環境というのはある意味では本当に東京とかっていうのは考えられないですよね。
そうですね、その通りかもしれないです。人はたくさんいることによってやっぱ子育てし、ママからしたら子育てしやすい部分もあったりで、やっぱいろんないい部分と悪い部分なんかちゃんと舗装されてなかったりもするので、あと獣もいますし、そこのなんかママ視点で見ると大変な部分もあるけど、でものびのびと生活できたりとか、あとやっぱりこの場所にやっぱりキャンプ場として、お客さんもたくさん、子供も来ますし、そこでも週末は逆にお客さんに遊んでもらうみたいな瞬間もたくさんあって、なんかやっぱキャンプ場をやってよかったなっていうところもたくさんあります。